瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。さて、まもなく7月、暑さも本番を迎えます。熱中症の危険性が高まる時期に入ってきました。最近はテレビやラジオでも熱中症という言葉をよく耳にするようになり、熱中症に対する対策も認知度が上がってきているということなんですが、熱中症対策皆さんできてるでしょうか。今日はですね、熱中症について瀬戸市消防本部消防課羽場敦史さんにお話をお伺いします。羽場さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、改めて熱中症っていうのはどのような病気なんでしょうか。
はい、熱中症とは気温や湿度が高い環境下で体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、頭痛、吐き気、動悸、また体がだるくて思うように動けない、筋肉が痙攣するなど様々な症状を起こす病気です。
怖い病気ですよね。
はい、最悪の場合死に至るケースもあります。
怖っ。どんな時にこれなりやすいんでしょうか。
はい、暑さに体が慣れていない、体調が良くない、寝不足であるなどの個人のその日の体調と高温多湿などの環境条件とが組み合わさることで熱中症の発生確率が高まります。前日に比べ急に気温が上がったとき、日中の最高気温が30度以上の真夏日、夜中の気温が25度以上の熱帯夜は要注意です。また屋外で活動している時だけでなく、就寝中など室内で熱中症を発症し救急搬送され不幸にも亡くなられたりする事例も報告されています。
天候で暑くなるから気をつけてねってよく聞きますけど、天気だけじゃなくて体調だったりいろんな面があるんですね。
そうですね。
さあ、そんな救急車による熱中症ですが、搬送状況について教えていただきたいんですが。
はい、総務省消防庁の統計によりますと、昨年の夏5月から9月に全国で5万2984名の方が熱中症で救急搬送されています。そのうち48名の方が亡くなられています。愛知県の熱中症による救急搬送人員は3062人で全国で3番目に多くなっています。
まあ、全国で5万人以上の方が緊急搬送されてて、愛知県全国で3番目に多い。
そうなんですね。
知りませんでした。これすごく心配な情報ですよね。はい、さらに瀬戸市は状況どうなんでしょうか。
はい、瀬戸市では昨年の5月から9月の間に35名の方が熱中症で救急搬送され、そのうち3名の方が入院治療を受けましたが、幸いにして死者は発生していません。また今年は全国的に熱中症が例年より少ない状況となっています。瀬戸市においても調査開始の5月から、昨日6月27日の時点で、2名の方が救急搬送されていますが、例年より少ない状況となっています。
結構皆さん対策を取られているっていうことなのかもしれませんね。
はい、
さあ、熱中症にならないための予防策についてお伺いします。
はい、熱中症の予防には水分補給と暑さを避けることが大切です。具体的には室内では外出時でも喉の渇きを感じなくても、こまめに水分、塩分、経口補水液などを補給してください。また部屋の温度を確認し、室温が28度を超えないようにエアコンや扇風機を上手に使ってください。また体が蓄熱を避けるため、通気性の良い吸湿性、速乾性のある衣服を着用しましょう。外出時には日傘や帽子を着用し、日陰を選んでこまめに休憩をとってください。また天気のいい日は日中の外出をできるだけ避けるようにしてください。
はい、熱中症にならないための予防策、できることたくさんありそうですね。さて、熱中症、実際これそうかなって思った時ってどんな症状が出るんでしょうか。
はい、一般的にはめまい、立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉のこむら返り、気分が悪いなどがあります。その後、頭痛、吐き気、倦怠感、虚脱感、 いつもと様子が違うなというような症状が出てきます。重症になるといつもより返事がおかしい、意識がない、痙攣、体が熱いなど様々な症状が現れます。
段階的に症状が明らかにおかしい症状として出てくるんですね。
そうですね。
さあ、そんな熱中症なってしまった場合、応急手当の方法などはあるんでしょうか。
はい、まずエアコンが効いている室内や風通しの良い日陰など涼しい場所へ避難させてあげてください。そして衣服を緩めて体を冷やしてください。特に首の周り、脇の下、足の付け根などを冷やしてください。できれば水分、塩分、経口補水液などを補給してください。先ほどから言ってます経口補水液とは、体内で失われた水分や塩分などの電解質を速やかに補給できるよう成分を調整した飲み物で、水分、電解質の補給に適しています。水に食塩とブドウ糖を溶かしたものですが、製薬メーカーから市販されているものもあります。
はい、これ店頭、スーパーとかドラッグストアでも最近結構見ますもんね。
そうですね。
こうしたものもじゃあ応急手当として使えるということですから、あらかじめどこに売ってるかなとか家庭に備蓄しておいた方が良さそうですね。はい、さてそんな熱中症応急手当の方法、今お伺いしましたが、さらに救急車要請の目安っていうのはどのあたりになるんでしょうか。
そうですね、救急車の要請の仕方です。まあ、どういった時かと言いますと、普段に比べて呼びかけに対して反応がおかしいときや、その方がまっすぐに歩けないとか、脱力感が強く動くことができないとか、全身に痙攣がある、筋肉の痛みがあるなどもあります。あと自分で水を飲むことができないなどの症状がありますが、いつもと違う様子が違うなと感じた場合はためらわずに救急車を要請してください。
はい、どうしてもね、大事じゃないのに救急車呼んでいいのかな、ひるんでしまうことあるかと思いますが、こうしたことを参考に、よし探してみよう、まずは救急車呼んでみよう、考えることが必要ですね。
そうですね。
はい、さあその他にですね、注意をする点というのは何かありますでしょうか。
そうですね、暑さの感じ方については人によって異なります。その日の体調や暑さに対する慣れなどが影響してきます。体調の変化には注意が必要です。また熱中症患者のおよそ半数は65歳以上の高齢者です。高齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能が低下していて、暑さに対する体の調整機能も低下しているので注意が必要です。また子どもさんは体温の気温調節機能がまだ十分に発達していないので、気を配る必要があります。喉の渇きを感じていなくてもこまめに水分を補給しましょう。暑さを感じなくても室温や外気温を測定し、扇風機やエアコンを使って温度調整するよう心がけをしましょう。またどうしても節電を意識するあまり熱中症予防を忘れないようにしてください。気温や今日のような湿度の高い日には適度に扇風機やエアコンを使いましょう。
はい、どうしても外出先で気をつけるという方が多いと思いますが、屋内でも十分に警戒が必要ということですよね。
そうですよね。
はい、ということで年齢やその人自身の体調などによってもなりやすさ変わってくるぞというお話でした。今日聞いていただいたお話をもとにですね、今日は体調どうかな、お子さんやご家族の方どうかな、ぜひ確認をいただきながら、家族皆さんがね、無事に夏を乗り切れるように熱中症対策を心がけていただきたいですね。
そうですね。
はい、さあ今日は熱中症の対策について、瀬戸市消防本部消防課幅敦さんにお話をお伺いしました。幅さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。